こんにちは。じゃあ今日は年末何かと言って終わりだったと思いますけれども、ご来賓の川崎先生はじめ多くの皆さん方、また関係いただきますそれぞれ皆さんが一度でまとまりをいただきまして、女子時の言っている推進の名店大会を開催できますことを今日まで大変お世話にありまして、ここまでします。そして今日の大会を持てることになりましたが、高橋一家でございますが、主催者として初公明を申し上げます。本当にありがとうございます。この会にも随分近づくなりましたけれども、平成2年に国会でご決議をいただきまして、それで平成4年にはそれが法律になって、そしていよいよ来年の5月を目途にご決定をいただく、こういう国会でですね、運びになります。したがいまして、私どもとしては今から全力を挙げてですね、ぜひ国会で決議に通り法律に基づいてやってきたことについて、先の場所をですね、決してすることなくですね、決断をぜひ出していただきたい。まあ、そのためには地元の皆さん方にもしっかりご理解をいただき、盛り上がりを見せてですね、そしてぜひそれを実現をしていただきたい。まあ、こういったことで、ご自身が企画してくださいましたけれども、名店大会を開催させていただく運びになった次第でございます。まあ、そこで、現在日本の国が帝国間にとらわれてですね、なかなか脱却できないという、それは当然90年代に見事に帝国しておりましたので、その帝国物語から脱却できずにですね、抜本的な対策ができないということから、国の株価も下がってきている。まあ、こういうことが言えるだろうと思います。まあ、そこで、政治呼ばれてもですね、小泉改革をはじめ、さまざまな改革に取り組んでいただいておりますが、なかなか成果が見られていない。という中で、本当にですね、公共一部収支でいいかどうかという会議論をですね、私は国会の中で本当に巻き起こしてほしいと、そう考えているところでございます。単に公共事業で、そのところが潤うかとかいうような、まさかさなといいますか、浅い考えだけでなしに、国会100年、200年の体系に基づいてですね、21世紀をどうやってこの国の国づくりをしていくかということを、いわゆる19世紀の終わりにですね、日本が明治主義を成し遂げて、そして、内容が間違っていたかどうかは別にしても、食産工業、不得協定という、中央集権国家を作り上げて、見事に日本は経済大国になり得たわけであります。しかし、その中央集権の国境でということが、実際は行き詰まったわけですから、さらさら国家モデルを作り上げる必要がある。そのように、私は思うところでございまして、それを見ていただくのが、国会の仕事であろうと、このように本当に思っているところでございまして、ぜひ、この後には結論を出していただきたい。そのように考えるところでございます。そこで私どもは、北東のですね、栃木県を中心とした一つの場所、さらには、右の東大、三河というところが一つ、そして私どもは、三重、広島、三か所がですね、候補地に残ります。そこでこの三か所の候補地をどこに取るかという議論をですね、ぜひ、まず決めていきます。そして、決めていただいた以上の決定に、私どもは従うと、こういうことになります。そして東京と比較考慮の上ですね、ご決定をいただくという、手筈になるわけでございますので、今日までもなお公募と選択肢を挙げてはありません。共に力を合わせて、首都機能移転がですね、どれだけ必要かということをお伝えするということがとても重要だということでですね、福島県で私ども代表の関係の知事がよくてですね、共同アピールを出し、そして、つい先日の東京でですね、観光越しの代表者が寄って、国会議員のそれぞれの推進をいただく議員の皆さん方のご配慮によってですね、大会を行っていただいたところでございまして、徐々にではございますけれども、そういった機運が東京にもですね、国会の中でも沸き起こっていくかということを、私は大変喜んでいるところでございます。従いまして、私どもとしては、観光越しの中でですね、民主論が一番いいところだ。それは例えば、伊勢神宮もあればですね、京都なら、一体ような、あるいは大見、そういった文化を持って、
突然に新しい町が出来上がるという無機質な町を発見したらね、生活の匂いのする、しかも便利な、そして文化の香りのする日本の歴史を感じるところは、三重地方だ。あるいは最も安く地区だ。あるいはですね、従来の地域が、例えば大阪や京都、あるいは奈良の国際会議場などさまざまな施設が存分にして活用できる。そういったことも含めまして、三重地方が一番だということで、今日まで運動してきましたし、これからもしてまいりますが、一番の問題は東京との勝負でございますので、その日産までは共存的競争といいますか、ここは20人の力を合わせながら共存していくと、こういうことで取り組んできているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。先日も国会で衆議院、参議院、両方とに参考人招致ということで、私もお招きいただいてお話をしてきました。その時にですね、大阪の商工会議所の斉藤さんの話は、商工会議所の会員が多分5年間だったと思いますが、1万社ほど減るということでした。商工会議所の会員が、どんどん経費で、どんどん経費ということだと。そして、大阪府の税収が5000億を減る、こういうことでございます。東京都はじゃなくて3000億が減る。この自治体を見たときに、今までの政官財がですね、ご当選団で一極集中をしてやっていくことが、いかに世界の流れの中で取り残されたかというのを、年実にですが、我々経験しているにもかかわらずですね、IT 社会になって、IT のトラフィックですね、通信の回線数が圧倒的に東京が大きいものですから、大阪の中心的な企業たちが、こちらを東京へ移さざるを得ないということを、我々は真剣に心配しなければいけない。すなわち大阪をしてその通りでございますから、三重県をはじめとする地方は一体どうなるかということが大きな課題になっています。そのように私は大阪の会長さんのお話をお聞きしながらですね、切実な問題だとそのように思わせていただきました。皆さんも新幹線で東京へ行かれると思いますが、横浜辺りからといって、10階、20階のビルの上にクレーンがあって、そしてどんどんと増改築されているのは、首都圏でございます。近鉄道から通りに行ってください。ほとんどその光景は見れないということになれば、このまま行けば東京を支えて地方が滅ぶということを真剣に我々は、議論をし、心配をし、そしてその結果行動も起こしていかないと、少々の制度改正しただけで、この国が一回に立ち直る、体験するとは思えないところであろう。そのように考えるところでございます。これで何かこう、まっすぐまでもなくですね、お口内閣以来申し上げてもいいと思います。あるいはその以前の内閣からもそうでありますけれども、地方分権の流れはもう止まらないと思います。昨年の地方分権一括法案で、さまざまな委員事務というものがですね、原則廃止になりました。そして、小泉総理がよく言われる、地方でできることは地方で、民間でできることは民間でということで、政府、法律、補助金、体制、そういったものが、どんどんと変わってきておるところでございますから、我々、地方の自治体は、これからは、自立をしていかざるを得ないという決定的なこともございますし、まさに、そういう受動的ではなくて、積極的に、この議論は、議論と権利に任せていただきたい。あるいはその次は、その、次に任せていただきたいという強い決心がなければ、いつまで経っても東京に心情を置いていくことが仕事だったんですね。あるいはですね、海外にも東京に出たのは便利なのか、あるいは海外通信情報網が全部東京にやっているのか、少し間違った顔しなくてみなければいけないときには東京に行かなければいけないのか、そういったことが全部我々に届けないのものはですね、頭に東京空港という人が入っているために、ここから脱却しない限り、地方の自体は永遠に決まってですね。そして日本の繁栄も、私は永遠にないと、そのように思います。国も完全にその軌道を作り上げたわけですから、国もですね、法律に従って、私どもは今日まで努力をしてきているところでございますから、今度はお金が責任を持って、この結論を出してもらわない限りは、国勢不振が起きることは、必然だ。そのように、私は関係してもいいと、そのように 考えるところでございまして、先ほど皆さん、ステージというのは、まあ、言っても決してもそれですね、この大会が、どうもやまり、そしてですね、現役のみならず、現在、京都府ならステージ、この4県が力を結集して、さまざまな会議を持つ、そして政治協議会の会長には、大阪の夫人がなってくれている、こういうことになりますとですね、三重県の責任のみならず、いわゆるこの関西圏、あるいは関西から陸上ですね、各県に対しても責任を果たさなければいけない。そして、政府で今取り組んでおられるですね、いわゆる東の地域のことなんかも力を合わせ、そして北東のですね、栃木、福島、入ったところとの力を合わせて、そしてその国の2つというものが、21世紀、どんな形が素晴らしいのか。本当に地方の人口を作るために、地方運営をするために、何でも東京の中心にいるのかとか、この議論を巻き起こすことこそがですね、我々地方主体の立場に立場やものとして大きな務めだ、このように考えているところでございます。本日は、北島市長さんにご講演をいただきますけれども、創造的な首都圏ということでお話をいただくことになります。私もお話を伺ったことございますが、全く私ども同じ考え方でございました。人が実際にアスファルトジャンプで、ダッシュで、混み合っていて、しかもものすごく高いというイメージの東京が、果たして日本のですね、成熟した文化国家、日本の人としての顔があるかどうかということを、もう一回考え直して、本当にですね、森の中に沈む人があってもいいのではないか。環境に素晴らしく配慮された人であっていいのではないか。あるいは、インテリジェントシティとしてですね、情報通信網は、どこの国よりも安くて、大統領で大統領で、鮮明な、そういった街全体がそういう国になってもいいのではないか。そして、そんな努力を重ねていったときに、花の都の際とかね、どんどんとか、ウニに、これは何百年もかかって、それぞれの国民の経営で築き上げてきた文化が、残念ながら、東京は一緒に働きで作った建国家、そして建国型の、いわゆるアメリカのロシティ型の街を作った。21世紀は、まさに文化の発露としての人が必要ではないか。そして、日本に来られる観光客をはじめ、いろんな建国客は、478万人だと思います。海外に行かれる人は、780万人、1800万人ぐらい来られると思います。この金が一体どこにあるのか。そういったこともですね、この国を形作っていくときに、21世紀は創造的な首都こそが必要であろうと思いますし、中国文献の点から考えても、この大議論はですね、避けて通れない時代は、そのように考えているところでございます。私どもも、それぞれの皆さん方のご意見、ご協力を得ながら、来年の5月まで一生懸命努力をいたしますので、ご出席の皆様方におかれましては、ぜひとも温かいご支援のことを、そしてご一緒に想像していただきますことを、心からお願いを申し上げ、今日は佐々木先生お忙しいところをご出席いただいております。あるいは、秘書の方もいらっしゃっておりますけれども、ぜひともですね、この国会施設に関しまして、温かいご支援をお願いを申し上げまして、本日の私のご挨拶と決意表明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。